親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
はい、さあ9月に入りましたけれどもね、うん、お父さんが亡くなって、うん、まあ株式会社に、まあ、もちろん登録したので、うん、今度親父が代表取締役の、ね、うん、トップに立つ、うんうんうん、つまり経営者だよね、
うん、
31にでしょ、
うん、そうだよ。
でこの放送を聞いてる方は分かりだと思うんですけど、金子正男が15歳の時に働くって親父どういうこと、
うん、
で18歳になった時に親父働くってどういうことって都度聞いてきました、
うん、
さあいよいよ、
うん、
一国一城、会社の代表になった金子正男、
うん、
この時の親父の働くって意味は何？
そうね、当時、
うん、
大きな変革があったのね、
うん、
それは何かというと47年8年、
うん、
49年に皆さん方よく知ってるオイルショックって、
はい、あ、これそうだったっけ、うん、私並ばされたわ
ね、
うん、
でまずオイルショック、物価が
巨大、うん、
で、あの当時ね、その前だったと思うんだよ、池田隼人先生がね、
うん、
所得倍増論出したんだよ。それで今の所得を倍にしよう、
うん、
っていうことは物も倍になる、
うん、
今安倍総理が一生懸命 3% 上げる、
うん、
上げないと大騒ぎしてる。
上がんだよ、でも親父ね、
ね。でも昔と違うのは、昔は働けと、寝ずに働けと、その代わり所得も倍増してやるというのが国家の政策だったと思うよ、うん、あの当時ね。
これ今 NG ワードですね皆さん。
そうかね。ところが今は働かないで所得を 3% 上げろって言ってるんだよ。だからどっか矛盾してるんだ、我々からするとね、
うん、
まあこれは年寄りの話として皆さん聞いてもらえればいいと思うけど ね、
まあ、ね、今はやはりあの、うん、労働働き方改革っていうのも同時に言ってるので、うん、まあ、これ親父の背中ならぬ親父の世代口っていうことで聞いていただければと思いますけど、ま
あ、それで許してもらいたいけど、
うん、まあね、法に引っかかるような働き方はダメなんだけど、ただ親父さ、
うん、
その池田さんってあの総理大臣だった時、うん、バカ野郎解散した人でしょ、うん、
あの人は吉田氏
で、吉田さんだけ、あの、うん、葉巻持って、
うん、そう、
バカ野郎とか
吉田さん、
あれ吉田さんか、
うん、だから吉田さんのずっと後で、
あ、そうかそうか、ね、だからそういう時代って、うん、やっぱりこう目標にするよう な国の国家政策みたいのがあったけど、うんうん、
まあ、
今はなんか、うん、ちょっと私から言わせるとグダグダだなって、
うん、まあでも、まあ、この番組でね、
うん、
政治の話を言うのはないから、
そうだよね、
ね、
その前に言ってるの親父です。さあ親父だから働く、49年オイルショック、の親父はどうしたの？
すごかったで、木材が入らないんだ。
元になるもんが。
石油が来ない。オイルショック。
そうか。
それからニクソンショックってなったんだよ。
ニクソンさん。
金本ね、金本位制とかね、
うん。
それからドルの為替の、うん、ドルの変動相場制とかね、
うん。
いろんな時代が激変だったね。日本を取り巻く環境がね。
ああ、
うん。そうするとね、木材の、木箱だけではね、
うん、
なかなかもうやっていけない。
やっていけない。
やっていけない、うん。それと同時にね、木箱の中でも、またこの箱っていう存在を、また今度変えたんだよ。金子製箱所時代に。
変えた。
変えた、
うん。
今まで木箱っていうのは、梱包して発送する容器だったのね。
入れ物に過ぎなかった。
ところがそれをね、木箱を商品化しちゃったんだよ、
うん、
であるメーカーさんに持ってた、
うん
う
ん、
こういう昇進とお宅の昇進をこのままやれば、
うん、
昇進ごとこの木箱ごと売れるでしょうと、
うん、
昇進を入れるのよ、
うんうん、
その昇進にこの木箱、
うん、
まあ一つのその道具なん道具、うんうんうん、道具を木箱ごと運んで木箱ごと要するに現地でその道具を持ち出せば使えるというようなそういう木箱にしちゃったんだよ。
利用価値のあるものにしたんだ。
変えちゃった。これはね一大変化だったね。要するにちょっと見方仕方視点を変えるとね、
うん、
そういう商品でもいくらでも利用価値が豊富に変わってくるっていうのが、
うん、
そこで分かったんだよ。だからその木材っていう木材を使った商品開発が今度当社の中でやり始めてきたわけ、
うん、
だから今までの木箱屋さんから大きく変化してきたね、
うん、
だんだんだんだん木箱という中身がね同じ木箱を。
でもそれだって簡単に、うんうん発想だとか、うん、そういうものもないとできないわけじゃない、
うん、
だから陣頭指揮を取ってその開発じゃないけど発想、
うん、
そういうのってのは親父から生まれてきてるわけでしょ。
それがねアイデアでこう浮かぶよね、
うん、
それを 100% 後ろでほら作ったのが会長だと言ったじゃない昔、うん、会長が全てそれを受けたとそこなんだよ
ね、そこなんだよが来週でございます、うん、では親父来週よろしくお願いします。
はい、
汗のおかげで育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増高度成長そんな時代に巡り合いお金で事業も順調に継続することができました。 苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生を、ゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、60年の人生、おかげさまで。迎えることができました。